鳩組ホームルーム
出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで鳩組ホームルーム早いもので今日19回目ですね。
早いね、あっという間。
ちょうどね、今年の頭から始めたので、もうすぐ20回ということなんですが、この鳩組ホームルームは私マジシャンでインプロバイザーの日向大輔と、そして看護師であり僧侶である妙優さん、玉置妙優さんが、まあカフェでゆるゆる喋ってる様子を流れ聞こえてきちゃうなという趣旨のこれで合ってます
あ、ね、いい感じ。
前回修正されましたからね、はい、流れ聞こえてきちゃうのを聞いていただいてリラックスしていただくという感じで皆さんいかがお過ごししながら聞いていただいてるんでしょうか。我々はチョコなどをつまみながらゆるゆる喋っておりますけれども多分これを流れてる頃はちょうど母の日とか、そういう自分なんですね。で、ちょうどね、お便りいただいてるので、ご紹介してもいいですかね。
はいはい、お願いします。
ラジオネーム、330、これ330って書いていただいてる、330さんからいただきました。ありがとうございます。妙優さんと大さんの優しい声が心地よいです。ありがとうございます。先日の放送での妙優さんの、母親とあと何回食事ができるんだろうという数字の話が刺さりました。自分の親との残りの時間もそうですが、今は毎日一緒にご飯を食べている娘たちとの時間がこれから先は意外と伸びないことに気づき愕然としました。だからこそ毎日を大切にしたいけれど、日々に追われ時間はあっという間に過ぎていき、取り留めもなくてすみません。次回も楽しみにしています、ということでいただきました。早いですよね、
本当にね。
母の日とか、なんか節目節目にね、なんか設定してあるのも、ぼーっとしてたらあっという間流れてっちゃうから、やっぱこう、一律化的にね
一律化的にね、
ここはこういう日ですよって決めているのが、まあ人類の知恵なのかなって思ったりはしますけどね。
本当そうかも。まあね、毎年そして来るじゃない、その 日付っていうのが、何か母の日に限らず何か決めた日ってさ、あの繰り返し来るじゃない、日付だけじゃなくて桜が咲くのもそうだし、あの夕立が降るのもそうだし、なんだけどね、毎年同じようなことが起こるからこそ分かることってあるよね。
分かること、
去年の桜と今年の桜って違うじゃない、でも桜は同じなんだよね、きっと。じゃあ何が変わったのっていうと、自分が変わってるってこと。ね、だから例えばさ、まあ去年の桜はお母さんと一緒に見たけど、今年の桜は一人で見たなって人だっていらっしゃると思うんだよ。でも桜は変わらないじゃない、でもこちら側が変わったんだよね。でそのことでさ、いろいろとこう自分が今どんなコンディションなのかとか、どんな時の流れの中にいるのかってことが、同じものがあるからこそわかる、ってこと。
だからある意味、地球とか自然現象はずっと変わらず繰り返されてるけど、自分の立ち位置が変わってって、こう見え方とか角度変わってくるっていうのが実感できるっていう、
そういうことと
か、
なるほどね。だってさ、でその桜ってね、仮にまあ今年私がさ儚くなっちゃったとするじゃない、仮にね、でも来年また咲くんだよ、でそうするともう私はこの世にはいないけど、桜は変わらず咲いて、でそれを見ている私がかつていた時に話をした人とか、愛した人とかがそれを見てるんだなって、そんな感じするじゃない。でもっと逆に遡ればさ、私はまだ生まれてない時にもその桜は咲いていたんだよ、そうすると私っていう存在がこの世にないのに、その桜はやっぱり咲いて、でその時にいずれ私を迎え入れてくれるであろう人たちが、あのその桜を見てたんだよ。なんかさ、そういうふうに考えるとさ、ものすごくこうなんて言うんだろうな、流れを感じる、そしてあの同じであり続けることはないんだなってしみじみ思っちゃったりする、
本当にね、同じで自分がね、まあ本当に人間なんてふわふわした存在だと思うし、昨日の自分とも違う、感じ方は違うし、なんか日常的な例で言うとね、同じラーメン食べても毎日味が違うみたいな
確かに
この間より全然 まあ美味しく感じたり逆に感じたりあるんでしょうけど、うん、自分が変わってるんですよね、うん、そういうのってね、うん、だから結局その現実世の中世界ってものっていうのは、うん、自分のセンサー通ってきて自分の脳の中に再生された情報が世界なわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからフィルターが変わったり体のコンディション変われば、うん、世界変わっちゃうんですよね、
う
ん、
確かに本当そう、う
ん、ということは逆にね、うん、ああ俺は不幸だなんて悲しい世界なんだ辛いことばっかりでっていうのも、うんまあ、フィルターを少しずつね変えていくってところが、うん、もしかすると努力なのかもしれないんですけどね、
うんうん、そうだね自分が変われば、うん、世の中は変わるんだと思う、
うん、
そうなのよこれもさこの間の話になる
あれ
そうなのよこれはさ分かるよねゆえあのみんな多分、
うん
うん、あそうかって世の中はそんなに むしろなんか自分の思い通りにならないんだから、
うん、
自分が変わればいいんだって分かってんのよ、
うん、
だけど変われないから苦しいんじゃないね、うん、
変わるって言ってもいろんなレベルがありますけど、
うん、
変われないっていうのはこう何ですかねどこにハードルがあるものなんですかね
いろんなところにあると思う例えばこう、うん知らず知らずのうちにこだわってるこれも自分の中にあるんだけど、
うん、
こだわり、
うん、
べきだとかさ、
うんうんうん、
じゃないとダメとかさ、
うんうん、
そういうのがある限りは変わらないじゃない、
うん、
だから、うん、そこを変えられればいいんだよね今度はねべきをやめるとか
べきをやめるってすごい難しいことだなって最近よく思っていて、
うん、
今日ねこの収録に来る直前もですね、
うん、
やることがめっちゃあったんですよ
大変だったね、
うん、今廃品回収車来てるな廃品回収車です
わーい廃品なんかどうしよう回収されたら私
いや廃品じゃないですから完全に持ってかれちゃいました話、
うん、
収録のね場所壁薄いんですいませんね皆さん、
うん
マイクが拾ってるか分かんないけど
あのほらべきべき
べきがね、
うん、
そのご飯を作っておかなきゃいけない、
うん、
家族のために今日遅いからとか、うん、あとスーツをちゃんとブラシかけなきゃいけない、
うん、
でなんだったら他の持ち物も忘れちゃいけない、
うん、
あの人に LINE しなきゃいけない、
うん、
その前に段取りがあれこれあって銀行に行かなきゃいけない、
うん、
いっぱいあったんですよべきが、
うんうんうん、
でもね冷静に考えたら本当にそれ必要みたいなことも時にはね、
うん、
考えないといつの間にか積み上がっていくんですよね、
うん、
いやもちろんいつかはやんなきゃいけないことなんだけど、
うん、
最優先どれよとか、
うん、
すごくそこはね分かんなくなるなっちゃう時ってどうしても人間あるし
そうあるある
でそれが長年積み重なったままの人もいるんですよ、
うん、そうそう
男はこうあるべきだ、
うんね、
社会とはこうあるべきだ、
うん、そうそう
とか仕事とはこういうものだとかね、うん、それで苦しむ自分が自分を苦しめてるみたいな、
うん、そうでさある意味そのそういうのってさあの見方を変えればとってもなんていうの、うん、芯が通ってる人だとかさ、主義主張がある人だとかさ、
うん、
あれこれやらなきゃいけないっていうのだってさもう思いついたらね今やるなんか昔じゃない今もいらっしゃるねいつやるの今でしょ
今でしょ、
うんね、それは下伸ばしにしないで今やんなさいってそれもあの見方の一つとしては大切なんだよ、
うん
うん、でそれでうまくいってる時はそれでいいと思うの、
うん
うん、それでどんどんやればいいいつやるの今でしょだったり、
うんうん、
これやるべきだったり男とはこうあるべきを守ってて、
うん
う
ん、
うまくいってる時は OK でも疲れたなとかいやちょっと最近うまくいかないなって思った時に、
うん、
それを捨てられるかどうかなのよ、
うんうんうんうん、
疲れちゃったもううまくいかないのにもかかわらずべきだけいっぱい背負ってたらそれはきついじゃない？
いやだから押すことだけじゃなくてね
そうそうそう
引くとか変えるってことも、うん、まあ選択肢として持ってればいいってことですよね
そうそう、
うん、押せるときは押しゃいいんだけど
そういうこと、うん、でそのべきをさ例えばこうまあ男だ女だって言うと最近は問題があるけどでもこう男はこうあるべきって思っているとするじゃないでうまくいってるときはそれでいい、
うん、
でもなんかすごく疲れてきたでその自分自身でそのべきを捨てたい本当はね本当はねでも捨てたら自分じゃなくなるとかさ、
うんうん、
それとか男として失格になるとかさ、うん、そういうことを考えんじゃん、
うん、
ねだからできなくなるわけよべき捨てんのが、
うんうん、
あなんか全然捨ててもさ変わんないと思うけどね私、
うんうん、誰が失格のね、うん、判定を下すんですかって話ですよね。
そうそうそう。それとかさ、自分じゃなくなるとかさ、
うん、
まあ仏教的に言うともともと自分がないもんで、
はいはいはい、
だからその自分にこだわってるわけ今度は、
うん、
自分があるということにね、
うんうん
うんうん、だからなんかそういうべきべきもうなんか
あるべき
があって
べきべきの檻がね
そうきついんじゃない
本当にきついでしょうねそれ、
うん、あるなんかべき
ありますよだから自分の中でも父親とか親に 刷り込まれてきちゃったものがあるんですよ。 うちの親なんか特にべきべき人間でしたから、うん、男とはこうあるべきだとか、大学出たものはこうあるべきだとか、さっき僕が言ったことほぼその父親の口癖ですよ。だけど、まあこれもまたいつも言ってるように、うん、それをメタ認知するというか、
うんうんうん、
自分で、あ、そういう考えが自分の中あるのね、うん、ってことを今みたいに言語化すると、うん、それだけでも半分ぐらいもう解決してる気がしていて、
うんうんうん、
それ知ったってことは選ばないこともできるんですよ。
そうだね。
もしかするとべきべきの人はですね、うん、べきべきの人はもうそういう選択肢すらないのかもしれない。
そうだ、ね、
当然それしかないでしょ、生きるってそういうことでしょ。
そうだそうだそうだ、うん、確かに
そうなっちゃうとしんどいと思いますよ、
う
ん、
そうか、上から見るっていうのをメタ認知って言っていいのかな。
そうそうそう、
上から見て、あ、自分こういう考え方してるんだって言ったら捨て、うん、分かれば捨てることもできるってことね。
そうそう、
べきがペキぐらいになる、
ペキぐらいになったら、ね、ペキがペリペリって剥がれてくるいいですよ
いいね、
本当に
いいね、ペキがペリペリいいね。
いきなりねガバッとは取れないからペリペリでいいんですけど、うん、でもね、全く何も知らずにそのまま一生終わるよりはね、うん、あ、そういうのもあるのねって。
本当そうだよね、
うん、
そう、案外さ、自分でこだわってることってさ、わかんないのよね、自分では。
うん。
うん。だから人から、なんでそんなにそここだわってんのって言われて、初めて、確かに。
そう。
ってわかったりするんだよね。
そう。
うん。
だからね、その、そもそも、さっきむゆさんが言った、自分とは何ですかってところまでね、言っちゃうんですよ。
うん。
僕は結構よくあります。あの、理人感っていうらしいんですけど、自分が誰だかふと、不思議に思う。
うん、
誰、
うんうん、
この人、
うん。
一応体はあって、で、なんか戸籍には名前があったりとか、うん、他の人がそう呼ぶから自分のことを認知してるんだけど、この生き物なんだって思う時ありますよ、結構、ふとした瞬間に。
うんうんうん、
マジックしてる時とかも、お客さんすごい喜んで、うん、喜ばせたこの物体なんだってなる時結構あります、僕、
うん。でもある意味それってなんかすごいいいなって今思っちゃった、聞いてて。
うん、
なんだろう、常にこう客観的にもう一人が自分を見てるっていうか、うん、どっぷりその自分の中に使ってないっていうか。
そうですね、
うん
うん、でなんかうまいことそれが働いてるときは人のことも考える余裕ができるというか、
うんうん、
あ、自分もこのタンパク質の塊 A であり、
うんうん、
タンパク質の塊 B も中でいろいろとあるんだろうなっていう、
うん、
あのやっぱ自分の中だけ自分目線自分のべき自分のこだわりだけじゃなくて、
うん、
あ、そういうものなんだよねこの生き物はって思えたら、
うん、
まあ風通しが良くなるという感じはありますね。
うんうんうん、うん、そうだね、うん、それはそうかも。周りも見えるだろうしね、確かに、うん、自分の自分っていうさ幻想の殻の中に入り込んでしまって、そしてそれを守ろうとしたら周りは見えないよね。
うん、
うん、
でもね、の何十年かしたら存在自体がなくなってしまうただの入れ物なので、
うん
うんうん、って言っちゃうとすごくなんだかサイコパスみたいですけど、
でも本当そうだよ、
そうじゃないですか、
うんうん、本当そう。
だから何のためにより良く生きたいとか、お金稼ぎたいとか、
うん、
どうこうしたいしたいって言ってるのかなってふと思うと、
うん、
まあ手放していいものもそこそこあるよねみたいな気はしてるんですよね、
うん
うん、ただ単に、うん、なんか自分から命を絶つとかね、
うん、
そういうことをするのはまあいつでもできることなんだから、うん、死ぬのはいつでもできるってのも変ですけど、
確かに確実にできるんだから、
今やんなくてもよくないって言って生きてるぐらいでもいいのかなって思う時ありますね、う
ん
う
ん、そんな気がする、
うん、
うん、それはそうだよね。
いやだね、やっぱりこう頑張ってる時ほどふとパッてあの息を抜いた瞬間にそういうこと思う時はやっぱありますね、忙しい時とかね、
うん、うんうん、まあ、ある意味レスパイトなんだね、休憩なんだよね、きっとその考え方が。
レスパイト、
うん、あの、なんていうのかな、そのぎゅうぎゅうに頑張ってる状態から、うんうんうん、自分自身がちょっとこう抜けて休憩するっていう、
うんうんうんうん、ですね、
うん、
本当無我夢中っていうじゃないですか、
うん、
だから自分も分かんなくなってるという時もあるけど、うんうんうん、まあでもなんか本当は一番理想的なのは自分のクローンを作ってですね一緒にポッドキャストやりたいですよねどうなのみたいなことを言ってんですね。こんな客観視できることないと思いますけどね怖い思いすんだろうな、いろいろ。あ、この自分ってこんな喋り、こんな喋り方してんだとか。
嫌だな、それ。
嫌でしょ？
嫌だよ。
鏡見てもダメなんですよ。鏡見て、鏡見ると人間ってつい自分の顔、いい顔にしちゃうんですよ。
いや、そりゃそうだよ。
キュッていい顔、かっこつけちゃうから、 じゃなくて自分のクローンが来て。
嫌だな。いらないな、この世の中に。
嫌ですか、
うん、自分もう一人なんてこんないらないな。うん、でもなんかもう一人いたらいいのになっていう人はいっぱいいる。
いや、あ、そういうこと、
うん、うんうん。
あ、自分がじゃなくて。
自分がじゃなくて、自分はもういいよ。これはもう別にこの一人いればたくさんなんだけど。他の人で、周りにいる人で、あ、この人二人いたらいいのになって思ったりすることあるな、あるな、あるな。
本人だって、うん、いや、俺は二人はやらないわって思ってると思いますけど、ね。
いやいやいや、もう秘密でクローン作ってこう持って帰りたいみたいな。
ね、ちょっといろいろお願いしたいことがあるんですけど、みたいな。
そうそうとか、うんうんうん、お願いしたりとか、なんかこう座らせといてめでたりとか。
めでたいんですか？すごいですね。そんな発想なんですね。
そう。
びっくりした。そんな話出てくると思う
から。ご飯あげたりとか。
え、鑑賞用なんですね。人なんですね。
人なん。
それ動物とかではなくて、うんうん、この人がっていうの。
そうそうそうそうそう。
すごい話が出てきましたがね、そろそろお時間でございまして、はい、えらいこっちゃな。最後の方で急カーブ曲がってびっくりしましたけど。はい。ということで、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りとかメッセージをお待ちしておりまして、こんなこと思ったよとかね、こんな感想だよとか、最近こんな、ことがありました。何でも結構ですので、お寄せいただければと思っております。またですね、この、鳩組ホームルームの、Zoom でお話しましょうの回みたいなのもやっていけたらと思ってますので、この曜日のこの時間帯ぐらいにやりたいですみたいな要望がありましたら、ぜひね、開催を検討しますので、それもお寄せいただければと思っております。はい。はい、ということで、鳩組ホームルーム第19回目でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.